の裏、猫のしっぽ。みなさんこんにちは。多彩なゲストをお迎えしてお送りするこの番組、
今回はどんな方がいらっしゃるんでしょうか。
それではお呼びしましょう。タカさん。
ごきげんよう、タカさんでーす。
タカさんでーす。
専務、専務、専務。
はい。ポリポリ。
相変わらずですね、今年もね、専務ね。
いや、全然。
前回は、今年1回目ということで、社長と専務にいろいろと語っていただきましたが、はい。今回は、専務が、パーソナリティとして、来ていただきました。はい。今年の目標とかって何かありますか、専務は。
何かあるかな。
いや、何かあるかなじゃなくて。
うん。いや、本棚をしっかり整理する。
多いですからね、専務のところもね、結構ね、この間見に行ったらあれでしたよね。まだ段ボールに結構詰まって階段に置いてありましたよね。
いや、だいぶ片付いた。
え、また片付けたんですか、あれか。
片付いたんじゃなくて、ただ棚に入れた。
ああ、箱ごと。
いや、箱ごとじゃなく
出して。ああ、まあ、整理して。
でも出すと必ず読んでしまう。
いや、それありますよね。うん、この間本当はちょろっと私見せていただいたんですけれども、結構いい感じに古いのありましたよね。あれもね、蔵書もね。さてさて、今回のですね、ゲストなんですけれども、声は聞いたことあるんじゃないかなとか思うんですけれどもね、どうですかね。
まあイベント会場行くとよく聞く声ですよね。
ねえ、なんつったって声でかいですからね、うん、いや声がでかいっていうよりも体がでかいから彼は。つうか、まあ、彼自身ね、結構よく通る声なんで、うん、あと、よく、こうね、即売会で見てると、こう、オーバーアクションでいろいろとこうね、踊ってる姿がよく見れるんですけれども。どうですかね、私なんかもね、ちょこちょこね、いろいろなところでお世話になってる方なんですけれどもね、はい。どうですか、彼に対する印象っつうのは。
日に日に丸くなっていく。
性格ですか、体型ですか。
いやいやいやいや、それはどうでしょう。
いや、どうでしょうって、ね。母
さんからどうぞ。
いやいやいやいや、両方です。ということで、じゃあそろそろ参りますか、専務。
え、どこへ。
いや、どこへじゃなくて。
ここ。ああ。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
タカさんの裏、猫のしっぽ、今日は専務です。皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。
寒いね。こんな日は猫はこたつで丸くなるってな感じで、おこたから出られないね。
何を言ってるんですか、そんな時はおこたで漫画の原稿を書くですよ。
なるほど、それで猫のしっぽに入稿するんですね、マネージャー。さあ忙しくなるぞ。
何を言ってるんですか、私専用に書くんですよ。
ガーン、皆様のご入稿お待ちしてます。
それでは早速今回のゲストをお迎えしたいと思います。
今回のゲストは4月に星姫の舞オツを主催されます一徳丹こと高橋和典さんです。
どうもこんにちは、高橋和典です。よろしくお願いいたします。
どうもいらっしゃい。
はい、
一徳丹だ、
一徳丹だ、一徳丹だわーい。
一徳丹言うなみたいな感じで、はい、
いや、どっちか、まあね、今後ちょっと喋りやすいんで、一徳丹で喋言わせていただきますんで、
まあ、構いません、どうぞ、それで、はい。
いや、本当今日はね、仕事明けでどうもありがとうございました。
はい、仕事後にここに駆けつけてまいりました。
実は仕事中という噂も。
いやいやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことないです。仕事は終わらせてまいりましたよ。はい。
今紹介にもあったんですけれども、今度イベントをまた主催されるということで、うんうん、
はい、
こちらの方は、開催日、日付はいつですかね。
はい、4月1日に、浜松町の都立産業貿易センター浜松町館の5階で、開催をさせていただきます。星姫の舞オツ、こちらの方やっておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
これはジャンルは何ですか。
はい、サンライズさんが作ってらっしゃる、舞姫または舞乙女のアニメまた漫画等を中心としたオンリー即売会となっておりますので、はい、また OVA も始まったしということで、
はいはいはい、
それで今旬の アニメで、私、超推しておりますので。
はいはいはい、
はい。
あれですよね、前回も舞姫のイベント、去年ですよね。
はい。
5月3日でしたっけ、
はい。
登山祭りの時にね、うん、やってましたよね。うん、セムもね、うん、あれですよね。
行ってましたね。
あの時は相当わさわさしてましたけど。
昨年の5月3日ですね。その時に第1回目やらさせていただきまして、で、その時も70サークルぐらいのサークル様に集まっていただきまして、うん、盛大に開催をさせていただきましたが、
うん、
はい。また今回も、そのぐらい、来ていただいて、まあ、もちろんそれ以上もね、うん、来ていただければなとは思ってるんですけれども、うん、はい。
あの時は結構ね、その舞姫のフロアって相当ね人出多かったですよね。
人出は多かったです。うん、本当にサークルさん一般の方いっぱいたくさん来てもらって、で加えたあとコスプレイヤーの方ですか、
はいはいはい、
もうたくさん来てくれてですね、うん、もう目の保養になったかなと。私は皆様なったんじゃないかと思うんですけど、私はですねいろいろな事情がありましてよく見れなかったというオチがございましたので、今回はですね場所5階半面を使わさせていただきまして、
うん、はいはい、
でその即売会のブースと、うん、でコスプレのブースも十分撮らせていただいて、
うん、はいはい、
でまた私主催もですね、うん、そのままにずっといられて、うん、じっくりコスプレの方々とかを堪能できるような、
うん、じゃあ本部の脇に、
そうそうそうそうそうそう、本部の脇とかでですね、なんかお立ち台とかも受けてじっくり見られるように余裕持ったイベント会場を目指して、準備しております、はい、
前回はなんかまあよそのイベントとのその兼ね合いで、
はいはい、
まあ、仕切りなしでこうやってたっていう部分もあって、うん、で、なおかつその仕切りがない分だけやっぱりと隣のイベントとのそのやり取りっていう部分でもだいぶ落ち着かなかったっていうのはあるんでしょうね。
まあ、当然そのね、その自分だけが自分だけがということでやっていくわけにはいかなかったので、うん、まあ当然その周りの方々と協力して、うん、やらさせていただきましたのでね。うん、当然今回の、4月1日だって周りにはですね、その高間ヶ原さんのイベントが入っておりますので、当然そちらの方々と協力してやらさせていただいてますので、
うん、
はい、
うん。でもまあ、あれですよね、今回はもう単独開催っていうことでね。
そうですね。
だいぶ前とは勝手は違うんだろうけれども、
はい、
どうでしょう今回の意気込みっていう感じ。
意気込み、締め切りが2月の21日で今募集をかけてるんですけれども、
はいはい、
現状ですでにまだ約3週間以上まだ募集の余裕があるんですけれども、すでにもう15サークル程度のお申し込みいただいておりまして、
はいはい、
出だし的には非常に好調かなと、自画自賛しております。
はい、ね、まあね、うん、ここでね、まあ、うん、来てくださるサークルさんがいるいないでもイベントの盛り上がり方がまた変わってくると思うんですけど、
猫のしっぽさんにですね、もちろんまず申し込んでいただいて、私のイベントに申し込んでいただいて、でその後新刊をね、猫のしっぽさんに予約していただいて、そして吸っていただくと、でガツッと猫のしっぽさんに持ってきていただくというそういうノリで、どんどんやっていただければなと思っておりますね。
はい、
そんな感じで、
前回も結構ね、あの時も舞姫系入稿ありましたよね、うちの方
ね。ですね。
だから今回も結構期待はしてるんですけどね。
余裕がありますんでね、まだね、猫のしっぽさんもきっと4月1日だったら間があるんじゃないかなと私は思っておりますので、皆さんもどんどんどんどん入稿の予約を取っていただいて、本を作ってきていただければなと思いますので、はい。
で、またね、みんなで参加して面白いイベントにしてもらえればね。
そうですね、
そんな一徳探なんですけれども、この一徳探にもやっぱり初めて物語あるかと思いますんで。
はい。
はい。初めて参加したイベントっていうのは
同人誌即売会ということであるならばですね、まず、高校時代、もう15年以上前ですけど、15年前ですけれども、
はいはい、
一般としてはコミゲットにやっぱり、42回目のコミゲットに行ったのが、即売会としては、うん、初めてかなと思っておりますね。はい、
夏で30回ですか、じゃあ。
そうか。ね。夏で30回、15年目。
15年目。
ですね。参加歴15年目。うん、はい。
結構古参と呼ばれてもおかしくないですよね、やっぱりね。う
ん、まあ、ただ長くやればいいってもんじゃないので、ね、やらさせていただいてるってことで、ね、日々頑張っております。はい。
じゃあまあその一般ではまあコミケっていうことなんですけれども、うん、スタッフとして初めてこう 参加したっていう、そういう即売会っていうのは。
これもですね、やっぱりあの、実はコミケットなんですよ。で、スタッフとして入ったのはですね、その専門学校時代の、学校の先輩にですね、スタッフやってらっしゃる方がいて、その方に連れてってもらって、で、スタッフを始めて、で、それがきっとですね、46回目のコミケットからスタッフとして、入らせていただいております。はい。
まあ、その後はね、私もね、ちょこちょこイベント手伝ったりもしてるんで、そういう時にこう、顔合わせたりとかっていう。私が一徳担当こう、初めてこう、顔合わせたのは、覚醒屋とかその辺じゃないかなっていう気がするんですよね。
覚醒屋、そうですね、覚醒屋も、3とか4とかもう、ね、すごかった。た事態が起こったね、今あんまり細かくは言いませんけど、すごかったですよね。そんな時に頑張らせていただいたと思います。はい。
結構ね、そういう時のね、一徳さんのね、声がね、まだ頭にこびりついてたりもするんで。
なんか人混みがわさわさわさっといて、だいたい遠くから声が聞こえて、何か列整理して
る。あれも問題がありましてですね、声が通り過ぎるとですね、ホール全体から人が集まってきてしまうという大きな問題がありましてですね、最近はいろいろやり方を検討したりはするんですけれども、あれ一番混乱を起こしてるの自分なんじゃないのかなって時々思うんですけれども、はい。
いや、でも逆にね、その、即売会でね、その声が聞こえるっていうだけで妙な安心感を覚えるんですけど、いるって。
いやいやいやいや、もう私もある程度もうね、何年もやってますんで、ね、もうちょっとお茶でも飲みながら同人誌を読みたいなとは時々思うんですけれども、まあ当然だけど、現場に立つのも好きなんで、やらせていただけるならばずっとやっていこうとは思っておりますけれども、スタッフ活動も、はい。
そうですよね。あの辺もね、結構スタッフもね、一回やると結構面白みがあったりもするんでね、そんなね、魅力に感じるところっていうのは、まあそういうスタッフ業務もそうでしょうけど、なんか、これだっていうのはありますかね。
やっぱりその、参加形態としていろいろあると思うんですけれども、はいはい、一般参加も、サークル参加も、またスタッフ参加も、まあいろいろ経験させていただきて、で、その立場その立場で見えるところもあると思うんで、まあ自分は、いろんな立場を経験して、やっていこうかなと思っております。はい。
4月1日はぜひぜひまた、いろいろと、
搬入等がございましたら、早めにご連絡いただければ、対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
大丈夫です。前日に電話かけて、明日行くんだけど、
マジで。いきなり、もちろん嬉しい悲鳴ではありますけど、いきなり4トンとか、たくさん連ねて来られても、急に駐車券足りなくなって困っちゃうと思いますんで、その辺は早めで、お願いしたいなとは思うんですけれども、はい。
で、今回、まあ、前回と合わせてこう、ね、イベント主催されてるんですけど、主催するきっかけになったことっていうのは、
主催するきっかけっていうのは、やっぱりその周りの前任というか、周りにいらっしゃる主催の方々見てて、でやはりその好き、要はその例えば私だったら舞姫ですけどもね、そのジャンルが好きということで、ね、そのじゃあその同人誌が見たいと思ったら何をしたらいいかという話になると、短絡的には自分でイベント開いて。皆さんと一緒にそのイベントを作って本も作っていただくというのが、まあ、嫌な話かもしれませんけど、手っ取り早いかなと思いまして、またそれで周りにですね、その同じ私がやってる舞姫のジャンルをやってくれる主催がいなかったのですから、これはしょうがない、自分でやるしかないですね。
まあ、確かにそうですよね。だからやはりそのイベントの中でも、その作品が好きなね、人が集まってこう、いろいろ盛り上がるっていう、そういうところがオンリー系のその醍醐味でもあるとは思うんですけど、
ね、やっぱりそのね、そのジャンルの空間ではね、そこで、なんつってですかね、特殊な、そのジャンルしかないわけですから、ある特殊な空間ができますから、非常に雰囲気はいいですよね。はい。
そういうところでね、セムなんかもね、いろいろこう活動されてる、とは思うんですけれども、その一徳担のそのジャンル、とかっていうのは結構、専務の方もいろいろ情報入れたりとか、
どうですかね、
されてます？
どうですかね。
どうなんでしょう。
あれ、毎週こうビデオに撮ってたとかないですか？
撮ってますよ。見てますよ。見てましたよ。
専務もサークルお持ちですから、ぜひご参加をよろしくお願いいたします。お待ちしておりますので、はい。
まあね、そんなこんなでね、結構ね、楽しみ ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
もう本当にご期待いただければ
、音がいっぱいあると楽しいですよね、やっぱり、
うん、やっぱりそういうね、同時に関して
総合イベントとはまた違う楽しみがある、
そうですね、うんうん、そういう部分をね、よりね、こうね、顕著に、ね、出していただけるような本当、うん、楽しいイベントにしていただければと思いますけど、ね、
もうそれを顕著に出すように私も頑張っておりますので、ね、猫のしっぽさんもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ではここで一旦こちらのコーナーに移ります。
猫のしっぽニュース。皆さんこんにちは、猫のしっぽ受付の平野です。
皆さんこんにちは、江守です。
最初は猫のしっぽイメージキャラクター猫姉さんのドール好評発売中です。もちろん当社でも取り扱ってます。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。
続いては猫のしっぽ10周年記念パーティーニャンフェス3の告知です。今年の4月8日日曜日に蒲田ピオ4階のコンベンションホールにて開催します。今年は10周年なので豪華ゲストも予定しています。もちろん社長の歌もあります。
最後は猫のしっぽイベント出展情報の告知です。2月22日に蒲田で開催のミミケット16、3月21日に新潟で開催のガタケット92に企業出展します。ぜひ遊びに来てください。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、後半戦に突入でございます。
ほほう
ほほうって
ほほうなんなるほど。
ですね、聞いたところによりますと、一徳さんのお家の方でですね、随分こう、改造してるというお話をちょろちょろ聞くんです。
改造してなくてもないっつうか、ただの私は一戸建てに住んでる、一人で住んでるだけの話ですよ。ちょっと、ただ、ノーズじゃないんですけれどもね。はい。
でも、なんか相当、はい、先ほどもいろいろこう、お話聞いてると、相当数の本を買っていると
。いや、もちろん、当然その、はい、アニメも好きですし、同人誌も好きですし、漫画も好きですから、もう相当数の本があります。
蔵書で何冊ぐらい？
いやー、数えたら負けでしょう。
負け。
いや、それはそういう本ですよね。
数えたら負けですよ。
だって、欲望の赴くままというより、本屋行ったらつい、なんか、ちょっと寄るだけ、ちょっと寄るだけっていうのが、あれなんでこんなに荷物増えてんだろう。
あるそういう専務もあれですよね。本屋さん行くと、こう、手下げ袋に2つ3つこう、
近く、の本屋で買えばいいのに、そこの遠くで入った本屋で本を買ってしまって重たい思いをするっていう。
ちょっと時間があって本屋に寄ったはずなのに、なんか、ああ、こんなに家の近所で買えばよかったなっていうような本まで買って。
あるある。
それで、ついになんか、ああ、荷物が増えちゃったと思って。
あとあれですね、秋葉原とかで時間があるからって、同時にショップとかに入っちゃったりすると、いや今日は買っちゃまずいだろうとかって思ってるとですね、うっかり買っちゃったりとかしてですね、まずいことになることがあるんですけれども、
いやーね、そんなにねいっぱい本置いてあるっていうんでね、なんか、うん、床の強化をしたとかって、
いや強化って言ってもですね、なんか噂を呼んでるんですけど、強化はしてなくてですね、家の土地を買った時にですね、ちょっと土地が緩いという判断が出てですね、で地盤の強化をし
耐震用ですよね。
そうそうそう、当然
うちもそうですよ。
耐震用ということでですね、地盤の強化をしなきゃいけないということで、
杭を打ってコンクリートを流すんです
よ。うちもそうなんですよ。
うちもそうなんで、
いや、それはただ単にあれじゃないんですか、こう、どすこいしょっていう、自分自身が、こう、寝返りを打つと揺れるとか。
違う。ご近所のお父さんとかおじさんとかがですね、私の家ができるまでをよく見てたらしいんですけれど、当然私は仕事にいませんでしたからね。で、その時に見て言ってたのがですね、地下室でもつくんじゃねえのかってぐらい、床を掘っててですね。で、そしたらコンクリート流し込んでたんで、高橋さんちは非常に地盤を固めてたんだけど、周りの家の諸君からも
出ておりますよ、ね。そうやるとね、耐震住宅って扱いでね、税制免除を受けられるんですよ、ね。そう、
税制免除。優遇されますからね。
優遇されますよ、ね。
優遇されます。激しく優遇されます。
そうなんです、ね、
そんなお家には、何かこう、N ゲージ部屋とかあるとか
って。趣味が何せ多いもんですからね。 なんていうの、漫画だけじゃなくてですね、鉄道模型もたくさん持ってましてですね、で当然その持つだけじゃなくて走らせたいということで、まあ子供の頃から夢だったんですけども、当然あの家族と住んでると当然そんな場所ありませんけど、今一人暮らし 4LDK、 いや 5LDK に一人暮らしですから、やりたい放題でございますからね。
なんかいろいろな人のあの N ゲージも預かってるっていう、
預かってるっていうか、もう混ぜちゃってるんで、これが誰だとかっていきなり言われても僕はもう知らないよって思ってるんですけれども、あのリビングにですねレイアウトガンガン広げてですね、ガンガン電車走らせてみると、ああ いうことを時々やってますけれども、
走らせるとききっとあのこう帽子かぶってボーッとかやって、
それはどうでしょう。
いや、服までは持ってはいないですけれどもね、
全部持ってるっていう。
いや、持ってない持ってない。N ゲージはうちはあれでも東急ぐらいしかないですよ。
東急ぐらいしか。
うん、うちはもう東急。
私は基本的に貨物好きなので、
あ貨物いいですよね。
貨物燃えるんですよ。
この辺だとあの新鶴見とか行けるじゃないですか。
車場とか、あそこら辺なくなっちゃったらがっかりですよね。
がっかりですよね、あの
新鶴見操車場。
ねえ、ね、
なんであそこでガーターとかでガンガンガンガンあの割り振ってたのがなんでなくなっちゃったのかって感じですよね。
そんな一徳担当あの専務に、こういうものをあの専務地から掘り起こしてきました。はい。あの実は
専務地の蔵書、
蔵書の一部なんですが、
蔵書ではないねこれ。
アルバムがものすごくなんか古いアルバムが出てきたんですが、
これは
こちらの方
あのちょっと80年前後の写真ですよね。
はいはいはい。80年前後。もうその頃からもう写真写しまくりってやつですよ。
どれどれ、あ、来ましたね、これね。
なんかちょっと黄ばんでますね、これ、ね。
103系とかで42系ですね。
あの、78系のさよなら運転とかあります、
ね。いいですね。横浜線ですか、これ。
これ、
これ、アキルノの方ですか、これ。
これは横浜線、ね。
横浜線の、これ、どこですかね、はい。八王子の方ですよね、これね。
相模原駅。
相模原駅。ああ、うん、いいですね。
まだ屋根がない頃の相
模原駅。もう本当に古き良き時代のこのね、昔、今ここら辺はもう周り住宅地になってますけれども。
もう住宅地で駅舎も立派になって、駅ビルまである。
あるんですけれども、もう70系が来てた時代、これ4両編成ぐらいだったんですかね、やっぱり。
4両ですね。で、貨物がついて、この2、
ね、
あの、2月に。
燃えますね、これ。
これは東神奈川八王子。
この荷物電車。荷物電車。来ましたね。荷物電車札。
なんかこの駅の写真っていうのがまたこの駅の作り
が結構。瓦屋根の駅。
ね、なかなかいい感じの作りですよね、これ、ね。
いや、もうどう見ても昭和30年代ですよね、これね。
うん、もう今はないだろうっていう、その、あの、電話ボックス。
いやいやいや、で、電話ボックスその中の電話みたいな、そんな感じですよね。
そっちの上の写真はそれなの？
これが、これ103系ですよね。
103系ですね。
で、先頭車しかクーラーついていないって基本ですよね、これね。
そうそうそう。転用されてるやつだからね。
山手転用されたやつですよね、これね。
だから、こう、車両の前に何々線とか書いてある。
そうそうそうそう、
ね。よく。
これね、あの、色がちょっとだけ黄ばこれ薄いのはこれ山手線から転用なんですよ、これね。
次なん
これ中央線？
あ、高尾、あの、相模湖駅間の、あの、往復運転しかしていない。今だと直通あるけど。
引く窓のやつですね、これ。これ、じゃあこれがあるってことは、これ八王、中央線だから、115系が見えてるってことは高尾なんですね、これ、ね。
高尾ですね、これは。
なるほど、なるほど。
この下の写真って
。これは6、E65 の PF ですよね。
うん、PF です。
あ、トップナンバー PF の、
うん、
PF 初期版だよ、うん、なるほど、
うん、聞いててわかるのはどのぐらいいる
んですか、どこら辺までついてきてます、
いやわかんないわかんない、
どんどんいきますからね、はい、次のページですから、はい、70系ですね、
うん、
あ、雲に これありえないですね、この写真
雲に13005とか書かれた車両が横から写され
て、これあの来たから焦って写したんでしょ、これ
そうそうそう、
ね、そうわかります、その気持ち、
うん、で、あ、閉まった屋根の影で暗いっていう、よくわかるでしょ、
撮った後にそう逆光に気づいてがっかり来るっていう、そういうパターンですね、これね。
そうですね。
なるほど、なるほど、なるほど。ここら辺から先頭車改造中華車ですもんね、これね。で、ここら辺も、これ夕焼けを撮ったつもりなんだけど、ちょっともうちょっと光が欲しかったっていうパターンですね、これね。
なんかそこ、色、同じ緑。
だから言ったでしょ、この薄いのが、これが山手天洋の103系ですから。で、先頭車にこれ、あの、宇宙についてるこれは、ATS が、ATC がないから、これ先頭車ピッとくっつけて、こういうふうな編成になってるんじゃないかと思いますけどね。はい、次。
はい、
次、はい、次って
ことですね。水色まで。
水色まで、そうそう。ね。当然は、あの、いろいろ転用してるから、札つけないとわからないって
やつ。あ、101系、101系。
101系、あ、101系ですね、101系。
101系にも、もあるな。
101系いいですね。
関東から絶滅してしまった101系。
鶴見線もなくなっちゃいましたからね。
なくなっちゃいましたよね、ちょっと前に。
がっかりな状況ですね。これ101系、うん、103系ですね、これ。
あ、これなんか田園都市線が月見の終点の時の終点、
ね。今私の最寄りの駅ですけど、南町だと月見の終点の頃の中央林間、田園都市線ですよね。うん、ね、駅名札も取るなんて、なかなか趣味的ですね。続いて、じゃん。あ、こっちは、あっちの103系です。101系ですよね、これね。
西部。
西部101系。で、ここ、雲湯に雲湯にだよ、雲湯に。これわかんないんですよ。私、私鉄苦手なんですよ。
これは、東急の6000系ですね。東横線でまだ活躍していた。これ、大倉山駅で撮ってる。
これ、私、わからない。これだけわかんなかったんです。隣の8000系はいつ、今も走ってるのいいんですけど、うん、6000系ですか、これ。なるほど。うん、で、続いて。あ、ここら辺、これ、7000系ですよね、うん。今もまだ。
これはまだ、多摩川線とかそのあたりに走ってます、ね。
まだこれ、田園都市線でなんか10両フル編成ぐらい走ってた頃ですかね。
そうです、そうです。8両の。
8両のフル編成ですよね。うんうん、あの頃ね、7000、8000はうるさいんですよね。寝てると寝られないんですよ、あの車両。次。これ、八王子ですね、これね。
八王子。これ辺はちょっと違うかも。あずさは八王子。
これ、時だから、これ、うん、これですね。上野ですよね、これね。このアームは基本的に上野ですよ、
これ。時って言っても、これ、新幹線じゃない。
新幹線じゃない時ですから。
183系の時ですか。
L 特急系ですか。
L 特急です。
古いですね。よく知ってますね、L 特急。
さすが年代もの。
そう、L 特急。
ひばりといえば仙台です。
そうそう、ひばりといえば仙台。
どっちも13往復 L 特急の最盛期にあったんですよ。
あれですよ、10分ごとに、次電車のごとく特急が発車していくってやつですね。
毎時定時発車っていうのが売りの L 特急。
L 特急ですね。あ、これなんか、富士の P ですか。
富士だけど P ですよ。P500 番台
です。6号の P ですよ、P。
言われてもな。
さっきの PF は貨物も引けるけど、そうそうそう、P はもう純粋に客車用の。
20系を引くために作られたんですよ。20系客車を引くために。ね。大変な。PF の F はフレートの F ですからね。ね。で、これ30、キハ30、33。でどんどんどんどんいきますよ。どんどんいきますよ。
まだまだ
ありますよ。まだまだ、あ、ここら辺は駅シリーズですか。
駅シリーズ。
なんかこれあれですよね。本当年代感じる。
昔の国鉄時代の
駅ですよね。
そう、国鉄時代ですね。
今国鉄って、あれかな、わかる人はもう
逆に、まあ、わかる人いないですね。今度は場所変わりにして梅小路ですね、この写真は。
どこまで行ってんだお前は、ような。
SL か。
SL って言ってもこれ55、C58 の1号機なんで、まだ梅小路でありますんで。
あ、これ富士から80って書いてあるから、まあ27年も前。
そうですね。さすが富士から30年経ってもまだ見えるっていう。これスハ44とかいいですよね、これね。スハ風。いいですよね、うん。もうガンガン撮ってますね。あ、これなんか 4%5 ですか、
そうです
ね。ね、4%5、うん。
この上にライトが1灯でついてますからね。
ね、全面貫通するため扉ついてるんですよ。うん、重要ですよね、うん。これなんでバリバリあるんですか、これ。あ、後で引き伸ばしたのかな、これを。
そうですね。
これは、そうです。引き伸ばしたんですね。なるほど、なるほど。じゃん。これは、ゼロ系ですね。今、西日本で別塗装で走ってますけど、うん、ゼロ系ですね。朝倉14系。うん、
24系と並んで。
並んでますね。
並んでますね。
これ、今はない、11番線ですよね、これね。回送線11番線。うん、古き良き時代ですね、これね。うん、続いて、桜の長崎佐世保行き。14系だから途中で分割する。
切り離せるんですよ、
ね。切り離せる。
電源車がなくて、下に電源積んでるんで。
そう、うん。はい、続いて。これなんか58系。あ、28系。
これは新潟で撮ってますね。急行、うん、白雪とか、L 特急。
稲穂
とか。
うわ、懐かしい。懐かしい。
これは米坂線ですよ。小森の工場のある米沢。ああ、
はいはいはいはいはい、はい。
新潟の坂町から、
20系じゃないですか、これなんか。
20系です。
いいですね、キハ20、うん。いいですね。そして、もうここら辺の会社ないですね、もうこれ。
ないですね。
浜分はありますけど。
今はもうコンテナが主流、
コンテナ主流ですけども。うん、
ここでどんどん。これ新潟旅行。あ、ボンネット来ましたね。
ボンネット型が。
ボンネット。ボンネット時 4%9。4%5 ですね、うん。はい。続いて。あ、どっかの14系と、マニ50がついてるわけですね。これどこですかね。米沢とかあっちの方じゃないですか。やっぱ交流電気がついてますから。
ね、ダムがあるから。
黒部、
黒部じゃないですね。これは多分、新潟ですね。下越の方。
で次のこの写真はどこから何を狙ったのかが分かりません。
これは多摩川です。多摩川鉄橋です。
多摩川鉄橋。
うん。
なるほど。
今と全然違う。
これどう見ても30ミリでしか撮ってないですね、これ。
そうそうそう。
ええ、望遠がなかったから、しょうがなくこういう構図になったっていうのがよくわかる写真ですね、これね、
うんうん。
で、続いて、あ、なんか出てきましたよ。
お、こんなのが。
この中には、専務はどれ？
お、これは、あれこれでも新しい手。
これ、社長いんのこれ。社長、あ、社長いらっしゃいます。社長は、お顔変わってらっしゃいません。うん、隣にいるのこれ専務ですか？
多分。
なるほど。専務太りましたね。人のこと言えませんが、私も。はい。
当社 1.5
倍。1.5
倍。
私も 1.5 倍でございます。あ、これ3000系じゃないですか。
3100系ですね、これはね。
3100で2200系ですね。
こっちが
3000。
3000。
SE。
SE と NSE。
NSE。
うん、
SE はいい車両でした。大井川鉄道でもなりました。
そろそろこの辺りも廃車にな
る。いやいや、何言ってんですか。もう2200はないです。
2200ない
です。ないですから、これはもうないですから。
そうだそう。
ええ、2200ないですから。うん、これ廃棄列車ですね、これ、小田急の。これを取りましたか。なかなかやってますね。
うん、
なるほど。これは2400ですね、これね、
うん。
あ、終わりましたよ、ほら、ページが。
終わりましたね。
戻ってきますか、うん、これ。これ。
なんか、ひたすらそれの、この解説で終わってません、ね、
これは、なんだっけ、
ふら、猫のしっぽ、肉美味しい。ふら、猫のしっぽ、炭酸最高。
さっきの新潟とかで撮ったっていうのは、あれはあれですか、ガタケットとか行った。
いやいやいや、そのさらに前ですよ、はい、ガタケットさんで二十数年で、うん、それよりさらに前の時代。
私はあまりその遠くまで撮りに行ったりとか乗りに行ったりとかできなかったんでですね。
小学校の時ぐらいから、
ね、もう撮ってました、
これは、
うん、私も小学校の時にですね、うん、北海道行かないと北海道のローカル線がなくなっちゃうって状況だったんで、うん、
あ、
惜しかったですね。もうちょっと年いってれば北海道行ったんですけどね、うん、
あと10年ぐらい、
ね、10年か最低5年ぐらい欲しかったですけども、うん、そうすると今何歳なんだって状況になりますけど、はい、
あれですか、結構、うん、専務の方はこう、うん、結構写真を撮りにこう突破まで行っちゃう。
写真を撮るのが目的というより乗っている、う
ん、ああ、まああれですよね、結構ね、
乗る、
乗り鉄、
うん、乗り鉄多いですよね、このイベント周りに、
やっぱりね、イベント地方巡業みたいな感じで地方行くとまず電車、うん、鉄道って感じになりますよね、
うん、いや、それとは違うような気がするんだけど、まず電車ありきのような気がするんだけど、
いや
なんか理由をつけて乗りに行って、そうそう、乗りに行って、そんでその乗りに行ったのが目的じゃないかのごと
く、そう
このイベントに行ったとか、どこそこに買い物に行った
なんかあれですよ、企業出店で仙台行くっつったときに、はいはい、じゃあ何で行きましょうかっつったときに、新幹線っつうと嫌な顔するんですから、
普通ですよね。
普通です。
新幹線で行くのは邪道ですよね。邪道ですよね。だって新幹線なんかピューっと行っちゃうだけじゃないですか、あんなの。飛行機なんか特に邪道ですよ。ありえないですよね。行きは急いでてしょうがないから新幹線かもしれませんけど、帰りはね、ゆったり帰ってこないと。
どうやって？
いや、普通列車で。
いや、普通列車
だ。いや、まあ、最低限特急ぐらいは使ってもいいですけれども、
うん、
在来線で帰ってこないと、
うん、
食べに行ったって気になりませんからね。
いや、っていうよりも、なんか、即売会じゃん。それを、目的で行くんじゃなくて、本当乗りに行くっていうのが。
いや、趣味が多いからしょうがないですよ。そういう時を利用して、両方の趣味の両立を図らないと。
両立させるんですよ。
両立させないとダメなんですよ。
だって、この間の京都の時もそうだったんじゃないですか、専務。
いや、京都行くのに、時間の余裕がなくて、あ、新幹線だよ、帰りなんとか時間を合わせて銀河で帰ろう、寝て帰らないといけない、
ね、
寝て帰るっていう名目で起きてるんです、車内で、
ねえ、
うん、でもなんだかんだ言って次の日にこっちで用事があったからまた新幹線で帰ってきたってブーブーブーブー文句言ってたじゃないですか、この間。
だから時間を合わせないといけないんですよ、乗りたい車両に合わせて。
そう、銀河はいい車両ですからね、望みの料金、ほぼ望みの料金と変わらない料金で寝て帰ってこれますので、
うん、
私も実はまだこんだけ鉄道好きなのに全然ブルートレイン乗ったことがないという、まずい、ブルートレイン亡くなる前に乗っとかないと、
だいぶさっきので亡くなったやついっぱいある、
ね、そうですね、もう困ります、桜
うん、桜も水穂も。
で、
出雲も消えましたね。
消えちゃいましたね。うん、14系をほら24系、25型に改造してて、うん、これがまたボロいんですよね、うん、今ね。最近、東京駅で客車見てると、
うん、
あれはどうにかなんないかなとか思うんですけど、しょうがないですね、今のこの、
うん、
E26 とか乗りました？カシオペア。
ああ、乗ってないですね。
北には向かってないわけですね。
あんまりの行く北に行ってないですよね。
カシオペアとか、あれですか、うん、トワイライト、
うん、
乗りたい、
ね、乗りたいですよ、ね。
乗りたいんですけど、大阪、北海道って全然関係ないですよね、うちら。
うん、
東京ですから。
日本海側をずっと、でも日本海側行くんだと、日本海に乗っていくっていう。
ああ。上野で日本海乗らないと、
う
ん、EU81 に引っ張られて、うん、日本海、
うん。
だけどトワイライトも乗りたいですね。
乗りたいですね、
うん。だけど男同士乗っても楽しいんですかね、トワイライト。
いやどうなんでしょうね。
ね
え、うん、
いやあれ、なんか女の人と一緒に行って、うん、なんかスイートとか乗ってとかって言われますけど、うん、そんな知ったこっちゃないですよね。
そうそう。ね
こっちは電車乗ってて客車だよっていうところで喜ばなきゃいけないですから。
うん、
いやー、客車乗りたいですね、客車。
うん、
ちょっと前にみなかみの方まで走ってるSL の客車ですか、うん、12系客車、
うん。
あれ乗ってですね、ちょっと高尾まで用事があったんでですね、うん、高尾から蒸気機関車なのに、上野から高尾までで蒸気機関車が連結されて走っていくのを見送るっていう、うん、そんなのやってましたね、うん。で、そのまま横川に行って、横川、の鉄道博物館見て、うん、で、車で軽井沢上がって、軽井沢で散策しようと思ったんだけど、うん、時間切れになって、そっからしょうがないから、もうに、E2、うん、の新幹線でガーッと東京帰ってきたと。
うん、
はぁ、よかった。よかったよかった。
ね、旅の報告で
した
ね。
いや、お二人が、今までで一番そういう、普通列車とかで最長距離乗ったっていうのはどういう、うん、
最長距離いや、うん、特急だけど、うん、昔、鹿児島行くのに、
うん、
富士がまだ24時間以上かけてずっと回ってた時、
一回乗りましたよ。走ってましたよね。夕方に出るのに、向こう着くのが昼過ぎで、
うん、
これでお前何しろってんだっていうダイヤコースでしたね、あれね。ただ私は、遠くって普通列車はですね、ないんですね、あんまり。大垣夜行実は乗ったことないので、普通列車で行くとですね、実のところ、田舎が小田原の方にありましてですね、うん、学校とか池袋まで通ってるとですね、一回の乗車がそれだけで2時間あるので、十分それも旅だったかなと思ってまして、113系のボックスシートは非常に寝心地がいいんですね。はい。今もなくなってしまったんですけど、113系。2000番台と0番台だとシートピッチが違って2000番台を狙って座るっていうのをよくやってましたね。はい。
いやー、なんか聞いてるとね、ものすごいね。なんか、なんでそんな、ね、ボックスのその寸法まで出てくんのみたいな。
普通でしょ。
専務は専務でね、出張でどっか行こうかっていうと、ね、じゃあ何時の何々に乗って、じゃあ乗り継ぎでこれ乗ってみたいな。すぐポンポンポンポン出てくるんですよね。うん、
九州の方行くと絶対一箇所駆け足しなきゃいけないところが入ったりとかするんですよね。
そうです。
ね、九州だとどうしてもここで駆け足が必要。乗り継ぎが悪くて、困るんですよ。
うん、
事情分かってない奴がいると非常に困るんですよね。こっちは時刻決めてるんだからとかって、うん、あと東京のノリで行ってですね、電車行っちゃったからすぐ来るだろうって来ねえんだよ、この野郎。そんな感じを思うことありますよね。これ7000系ですもんね。今も、先ほどちょっと仕事中7000系見ましたけど、
うん、
未だに走ってると。
うん
うん、東急あれもうこの時代からもう完全こんなクーラーついてて良かったですよね、東急は。
いや、でもまだこれは、ああ、来た来たって感じで撮ってるんで、まだ緑の、青ガエルっていう、あれが走ってる頃、
青ガエル。
3000系、5000系がまだ生き残ってる田園都市線時代。
青ガエルが、じゃあ、メカマ線に走ってて、うん、まだね、
そう。今時だと渋谷のハチ公口に行くと、見れる。
うん、7000系走ってきますもんね、まだ8条編成で。
5000系が。
5000系、あ、走ってますよね、
うん。
まだ走ってるんですね。
うん、
時々見ますよね、うん、あれね。
ああ、多摩川線とか。
あれ、とうとうやっぱ地下化しちゃうとなくなっちゃうんですかね、あれね。
どうなんです
ね。
ね、うん。
何年処理されて。
そもそも東横線は8000系がそろそろ見れなくなりそうな気配になってますよね。
東横線というか、東急の8000系はそろそろいいんじゃないですかね、あれもう昭和30年ぐらいから走ってますから。二子玉川の立橋、実はあれ鉄道橋であそこ走ってたりとかしましたからね。
うん、
もうそろそろいいんじゃないかなとか思うんですけど、端っこがパイプだから非常に寄っかかって寝るのが苦い、あそこは難しいんです、8000系は。8000系もシートを改造したい、新しいやつに乗るっていうのがやっぱり、2かなとかって思ってるんですけど、東横線で猫の尻尾にお越しの際は、そこらの電車の際を見ていただいてですね。
あれですよね。こんな資料が出てくるぐらい、こんな写真がいっぱい出てくるような専務のその、お家なんですけれども、専務のところもね、先ほどもちょろっと話してましたけど、結構ね、蔵書多いとは思うんですけれども。
とりあえず1階にはレールを引いて、いや、電車は走らせてます。いや、
そのレールじゃなくて。
書庫がその上を移動
して。似たようなもんじゃないですか。
移動式の書庫。噂に聞くと移動式書庫が。
そうですね。6畳いっぱいいっぱいで、収まんないのが他にもどう
自分も作りたかったんですけど、お金とかがですね、ちょっと足りませんで、そこまで手伸びませんでしたけど。
一徳さんの場合はその同人誌とか結構多いって言います、
自分は同人誌は書庫は作れなかったんで、書斎を作りましてですね、で当然その三畳間の書斎なんですけど、壁一面本棚で、それも同人誌しか入らない本棚にしてしまってですね、それで同人誌並べて越に浸るっていう状況ですね。
オタクの夢ですわね。
いや、オタクの夢は果てしないんですよ。
はい。逆にそれができると次の夢が膨らむじゃないですか。
別の、別の夢がいろいろ膨らんできちゃって大変っていう。
これが膨らんだ
な、お腹じゃない。お腹は膨らんでない。
で、その専務んちの場合だとあれですか、やっぱり普通のその文庫とか、商業誌とか雑誌とかって感じですね。
ものすごく多いですね。
雑誌なんか捨てないですかね、専務なんか。
割と捨てないですね。
いや、よく言ってるんですよ、雑誌は捨てちゃいけない。はあ。
コミックスにならないのもたまにあるじゃないですか。
理解できます。理解できます。理解できます。
でも、最近思ったんですよ。雑誌を買ったら、果てしなく書庫がいる。
私はお金にやっぱ制限がやっぱ出てきましたんでね。最近は雑誌とかコミックもですね、あんまり昔ほど買えなくなっちゃって、同人誌買ってるとどんどんお財布が軽くなっていくので、はい。
体重も軽くなるといい
ね。体重は軽くならないんですよね、これがまた。
だってね、同人誌と同じぐらい、食い物食ってるもんね。
最近これでもですね、食い減らしてるんですけど、体重は減らないですね。仕事も体を動かすガテン系の仕事なんですけれども、全然体重減らないですね。
よくね、はい、電話一本で馬車道行くぞとかね、やってたから、
今でも行ってますよ。先週だって3回ぐらい行ってるんですかね。
3回
何事、なんか関係なく、なんか、行ってしまうんですよ。はい。ファミリーレストラン全般的に大好きなんで、馬車道限らず、ロイヤルホストも好きですから、
神戸屋とか。
神戸屋も大好きですね。アンナミラーズも好きですよ。
でもあれですよね、それ以外の会員制の飲み屋さんもよく。
ロイヤルもいいお店だったんですけれども、東京から撤退してしまいまして、困りました、あれは。大阪まで行かないとは見れない。がっかりです。
今あれですよね、ちょっとお値段の高い。
お値段が高いというか、あとは会員制ですから、専務とか社長にですね、会員になっていただいてですね、ぜひとも招待していただきたい。
何にあれ専務ボトル入ってんじゃなかったでしたっ
け？いやいやいや、もう今、ない。
今ない。
今ない。昔なんか入ってた
って会員じゃないもの。
意外とあれ、会員ね、年間費高いんですよね。専務とか。年収とかの調査とかありますからね、あれ。
あれですよね、横浜のヨドバシの中にありましたよね、確かね。
上に？
上の方に。
そのくらい、その時代を知らないんですよ、私。
今もある。
あ、そう。あ、エスカイありますね。はい。連れてってください。
いや、会員じゃないんで。
本気です。本気で連れてってください。はい。
なんかこの話題、結構前にもやったような気がするんですけどね。
皆さんがすごく燃えた話なん
で。お触りがあるわけじゃないですか、ね。
いや、失礼な。何
静かにお酒を飲むところですから。
何を言ってんですか、
ね、ビジネスライクなお話をしつつですよ。はい。そう、間違っても変な話はできない。
そういうのは新宿の歌舞伎町行ってやれっつうの。
いや。そこはそこでまたいいことがありますから。はい。
で、一徳さんはあれ、先ほどの話には戻りますけれども、その、蔵書の中で、一番古い本っていうのは
一番古いですか、
うん、
いや、例えばその漫画とかだったら初版本とかを求めるとかってなるんですけど、うん、実のところそういうのはあまり私気にしないのと、
うん、
実のところ学生とか若かった頃は意外と親にそういうのって買わせてもらえなかったっていうのがありまして、うん、実は就職して10年ですけど、その10年前から意外と買い始めてはいますんで、
うん、
あんまりこれは古くて自慢できるんだよって本は実はないんですよね、うん、はい、同人誌もだからそのね、先ほど言った通り42回のコミケット、うん、コミケット42に行った時からの本は、
うん、
当然捨てずに全部本棚に並んでると、
うん、
また当然だけどそれがどこにあるかって言われたらわからないってことになるんですけれども、う
ん、
はい、
本棚あるのにわかんない、
本棚あるのにわからない
これ基本です、
基本基本
基本
どっかにあるはずだけれどもわからない、
ここに入れるとおしまいだと思って本棚に置くんだけど、
そうそうそう、
見つかんないんですよこれがまた
読みたいってなった時どうすんですか、
いやそこで順番に
順番にあさってそんで順番にあさってると別なものにトラップに引っかかって
そうそうそう、目的を忘れる
そうそうそう、
そう
オタクの基本
基本基本基本基本基本、
それはありますけれど、
ね、私も実のところ家建ててまだ3年経ってないのにですね、本棚がもういっぱいになってしまうですね困ったなとか思ってるんですけど、もうしょうがない、こうなったら古い本は残念ながら箱に詰めさせていただいてですね、
うん、
3階のグルニエに並べちゃおうかなと、それでどうにかまた1階の本棚を開けてですね、
うん、
新しい同人誌を迎え入れる準備をしないといけないかなと思っているんですけれども、はあ、
どこまで増えるんだっていう
私が死ぬまで増えちゃうんじゃないですかね、うん、
先ほどはごく最近10年そこそこでこう、ね、うん、本を買い始めたっていう感じですけれども、
うん、
その当時こう一番初めに手に出したその雑誌っていうのは、
雑誌、私ってちょっとおかしくてですね、うん、ジャンプとかサンデーとかマガジンとかをその好んで読んでたわけじゃないんですよ、
うんうん、
なんかあの頃からそのあったのがやっぱり古本屋さんとかありまして、
うん、
でやっぱりそこで見てて、
うん、
例えばああ面白いなと思ったらいきなり大人になってましたから、
うん、
ある程度の給料持ってたのにいきなりガス
大人買い
全巻揃ってる大人買いガス買ってきてですね、持って帰る、
うん、
ということをやって、どんどんどんどん増えていってですね、うん、で、なんか最初に買った漫画本って忘れちゃいましたよね、もう。
うん、
何買ったんですかね。
専務は何を、
少女漫画。
うん、
そう、
まあもちろん雑誌が先でしょ。
リボンか仲良しじゃないかな。
何年前のリボン仲良し。
それはお聞かないお約束で。あ、でも、うちにあるフラワーコミックス、小学館の少女コミックの
は、はい
は
い、
萩尾元のポーの一族の、あれが FC ってとかコミックスによく番号がずっとつ通しでついて、
はいはいはい、
あれの1ってなっているというより1もなくってフラワーコミックスだけでナンバーがない頃だったんで、多分本当の初期の初期、
ポーの一族、名前しか存じないんですけれども、あ、古いですね、
30年は経っている
なんか年ばらしてるようなもんじゃないですか
私の頃だと30年経ってたら形にもなってないですよ、
もっと経ってんのかな、いや、わかんないね。わかんないねって言って、ちょっととぼけてみようかな。
今更遅いような気がするんですが。
うん、
まあそっから始まってあれですよね。うん、まあどんどんどんどん増えていったっていう感じですね、うん、専務の方もね、
うん。
それで今蔵書5万冊とかっていう話ですからね。まああっちゃこっちゃに置いてあるらしいんで。
5万冊ですか。私はそこまで
い
かないですね。まだ1万いってないんじゃないですかね、私は。
とりあえず2部屋半ぐらいでなんとか収まるかなっていうような
私はまだ大丈夫です。2部屋だけですから。
いや、もう、あれですよ、50歩100歩っつうかね。
いや、まだまだですよ。上には上がいらっしゃいますからね。
うん、まあ、もちろん、はい、なんか聞いた話になるとね、コンテナにごっそりと入れてる人も中にはいらっしゃるってい
う。コンテナじゃやっぱりすぐ見れないからダメですよね。やっぱり手元に置いときたいですよね、できれば。
コンテナってどうなんですか、あれ、なんですか、湿気とかっていうのは、
タカさん使ってませんでした。
いや、私の場合はトランクルームで、ちゃんと壁に囲われてたところだったんで。
でも、国鉄コンテナのタイプなんかだと、中もちゃんと、通風もあるし、ちゃんとしてるんで。
ああ、そうですか。
ただ、通風コンテナってあれ、実は庭に置くと実はでかいんですよね、あれね。困るんですよ、あれ、実は通風コンテナ。
どうやってこんなもんを使うんだって。
かそのうちあのセム買ってそうな感じがするんだけど、
セムあのハワムとかを買ってるとかそんなないですか。あの昔よくあの10年20年ぐらい前あの
あほらはいはいはい
有害貨車とかの有害貨車、
ね、
有害貨車ほら、うん、有害っつっても危険物じゃないんですよあの屋根がついてる
屋根がある、
あるから有害貨車、うん、売ってましたもんね、
うん、
よ8万とか欲しかったですよねあれね
じゃああれが庭にあったらいやここで見るから小さく見えるんだよなと思
う。そうそう二軸貨車庭にあると意外とでかいんですねあれね、うん、
いや普通ないでしょう
、
あれですか究極の夢はそれを庭に置いてこう同人誌をそこにこう収めるみたいな
奥なら北海道みたいな広いところで配線跡で走らせちゃうとか
N ゲージ
N ゲージどころじゃないっていう
本物でいいやみたいな、うん、
狂気ゲージ持ってんだぜ
かっこいいっすね狂気ゲージ
なんだよそれ
だけど行くのになんかあの飛行機とかが必要とかまずいっすよね。
いやまずあれですよそこまで行くのにあのね、普通のね急行とか乗っかって北海道まで行って
北海道急行もなくなっちゃいましたからね。今利尻ってもう走ってましたっけ北海道の急行
どうなんでしょう ね、うん、
今スーパートカチだっけキハ280系でしたっけ、
うん、
あの速いやつですからね今、
うん
急行もなくなっちゃいましたね。はい東海もなくな急行東海もなくなるそうで。
ああそうなんですか、ああ残念ですね
残念ですね急行東海乗りに行かないといけませんあれもはい
まあまあまあ、話の方もねだいぶねこう盛り上がってはいるんですけれども、はい本当に今日はどうも一徳さんどうもありがとうございました。
すいません長々と申し訳ございませんでした。私の4月1日に開催いたします星姫の舞い落つどうかよろしくお願いいたします。はい、
はい、じゃあ、本日のゲストは一徳さんでした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
猫のしっぽ裏裏猫のしっぽ
というわけで、本日は3分割でお送りしたわけですが、本当かこれ。
いやいやいやまだまだ話足りないんですよ。
いや、まあ、その辺はね、またね、あれですよ。うん、きっと、この後、お食事でもしながらっていう感じで、まあ、また盛り上がる
かと思います。あれ、専務のあの写真はあれ何十年代なんですかあれ。
あれは、そうですね、70年代後半から80年ぐらいまでにかけて、
ね。私なんかやっとそのぐらいに物心ついた頃だったのでですね、うん、当然私もあまり見覚えがない車両が。
うんまあその頃の小学校で撮ってたっていうぐらいです、
ね、自分なんかまだ幼稚園ですから動けない、うん、となるとですねその近所を走ってた国鉄ですよね、
うん、
113系しか見たことがなかった、うん、でそこで走ってくる荷物構造電車の先頭に F58 がついて、うん、わーって
あヒゲだヒゲだ
ヒゲだヒゲだわーってねえ荷物構造車がついててあ旧型客車だって言ってたっていうそれしかない私鉄は全然わからないっていう状況でしたから、う
ん、今回であれですねまあ一徳さんもそうですけど専務も鉄オタだっつうのがよくわかりましたね。
意外と同人関係者には鉄道好きが多いですから
ね。なぜか、
十分楽しんでいただけたんじゃないかと思うんですけれども、
まあ結構、面白い方には面白いんじゃないかなという。
半分わかんない人は半分以上。
いや私半分以上わかんないですよ。
いや
あれ
勉強していただかないとですね。
いや、もうそちらの方面にはもう行きたくないみたいな。
業が深すぎてこういろいろ手出しきれないな。
出しきれない。いやダメですね。
ダメですね。もうどんどんいろいろと。
いや二人みたいにもうねそういう方にね、うん、手が回るほどねお金持ってないんで私は。
お金かかんないですよ見てるだけですから。
見てるだけ。
見てるだけですから。ね、
いや調べるのに本買うでしょ。
いやそんなこと
そんなことないそんなことないですよ。自分で勉強すればいいんですよ。うんうん、また鉄道ファンなんてのはねセムとか持ってるやつをですねこうやって蔵書ずっと見てりゃ痛くな話ですから、
うん、
ね昔からの鉄道は、
うん、
昔は全部カラーページじゃなかったんだみたいなそんな感じですよね。
ちょぼっと先頭にカラーがある。
そうね、うん、で中のページは大体活版印刷ですからデコボコするんですね、うん、あれね、うん、文字のところが、うん、昔の鉄道ファン、
うん、
今のは綺麗になりましたね鉄道ファンも、
うん、そうそうそこに77年頃の鉄道ファン
いやそんなところに置いといちゃダメでしょ。
いやまだねそう車速でこうやって打ってるから本当にその文字に味があるんですね、うん、頃の鉄道ファンは、
うん、そう、なんかねコミケのカタログの20何回とかよくわかんないもんがそこかしこに、
まあ一応ね資料ということにしといていただいてですね、
うん、同人の資料だったりとかしないんですかそういうのって。
いや単なる趣味では
あれはあれですよほら猫チラシの、うん、ね
カラーページの特集のあの資料っていうことで。
そうかなあれ、どうなんですか、あの、猫さんでもあの、ポスターとか、あの、もちろん猫姉さんとかも可愛いんですけど、いきなりなんか、ね、路線変更で鉄道の絵とか。
ああ。いや、でもほら、今、ね、チラシにね、ねあの、ずっと写真が載ってますね。
ね、はいはい、この間吸ったね、あの、猫チラシもね、うん、まあ、今度のあの、サンクリあたりからこう、配るんですけれども、うん、それも、あの、新しいバージョンになってますね。
あの、うん、もちろん鉄道のページが増えたわけですか？
いや、あの、新しい印刷機がでかすぎて二分割で入ってきたんですけどね。それをつなぎ合わせるところと、ついなんか、京急川崎とか思っちゃって。
実はですね、私は連結といえば平塚なんですよ。
相模大野って話もあります
ね。相模大野ですよね、
昔は。最近は。
そう、A 分割しかなくて B 分割がなくなっちゃったんですけどね。私連結って言ったら、やっぱり子供の頃は、平塚であの4両増結。重要だったんですね、あれ。毎回見ても飽きなかったんで、絶対先頭車に乗ってましたね、あれね。はい、あ。今の相模大野ですね。分離分割。はい。
なんかさっきと変わんねえな。本当にエンディングなのかって感じなんですけど。
連結ですよ、連結。
長いエンディング。
長いエンディングだな、もう。はい。ということでね、まあ、今回はね、いっとくさんをお迎えしてやってたんですけれども、はい、本当に今日はこれまでということで、うん、はい。じゃあ、専務、それでは締めてください。
それではまた次回にお会いしましょう。お会いあれ